どうも、オレンジです。
最近面白かったテレビ番組、AAEC 秋山映像アーカイブセンターでした。一般の素人の方の普通の日常を撮った懐かしいビデオを見るだけの、そんないい番組でした。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、あと何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。ポンさんはサブスタンスって映画見ました？
なんか噂では聞いてますけど、見てないです、まだね。
お、どんな噂聞いてます？
なんだっけ、予告編で、ちょっと、ホラーチックな、映像を見たのと、あと、なんだっけ、チャーリーズ・エンジェルっていう映画がありましたけど、昔。もともとはテレビドラマシリーズでしたけど、あれで、違ったらごめんなさい、デミ・ムーアかなんかが、2作目かなんか出てくるんですよ。
チャーリーズ・エンジェルの2作目に。
そうそうそう。で、ルーシー・リューとか出てた、やつですね。
ありました、ありました。
そう、リブート版、さらにリブート版があったりするんでややこしいんですけど。それで、なんか、すげえ迫力だなっていう、そういう話を当時したことがあっ
で、
て、
ムーアを。
で、それからまた経てますけど、いや、なんていうのかな。噂よ。つまり、若さに、こう、なんていうか、こう、執着するという人間の話だろうという話は少し聞いてはいるので、あ、そういうキャスティングなんだっていう、そういう、ところまではイメージできてますが。
まさにそうなんですね。あともう一個、異端者の家っていう映画もあって、これは聞きました。異端者の家って、なんか話題に上がってます？ポンさんの周囲で。
そうですね。まあ一応イギリスが少し好きな、イギリス文化がね、気になっている私としては、主演の人がさ、なんつうの？まあ、俺の中では、書店でさ、いきなり恋をする人みたいな、そういうイメージもありますんで、そういうところから行くと、まあ途中でね、パディントンとか挟まってますけども、そうそう、なんか、まあ、内容、映画の内容とは別で、俳優っていう生き方の、なんていうか、面白さみたいなこととかをちょっと感じたりはしてますけどね。
今後、俳優のでもイメージって感じなんですね。俳優さんで、なんとなく情報が入ってると。
いやいや、内容は少し聞いてますけど、俺が全部知ってるって、見てないから、その程度で許してくださいよ。
わかりました。共に見ていないってことですね。両方ともすごい、ホラーなんで、本当に万人にはおすすめできないし、結構グロいし、特にサブスタンスとかは、もう、ボディホラーっていう言い方ね、その身体損壊を、恐怖表現として表しているものだったりするので、もう全然万人におすすめできないんですけど、僕は両方ともすごく好き。あんまりホラーは得意じゃないんですよ。怖いもの、そんなに怖いものを好んで見たいとは思うタイプではないんですけど、両方とも面白くって、で、詳細はあれですけど、サブスタンスとかもね、まさしく、もともと女優さんだった人。今も女優ではあるのか。女優さんだった人が、ずっとエアロビクスの番組をやっていたんだけど、エアロビクスの番組を、50歳を迎えて、デミ・ムーアが主演ですので、プロデューサーからクビになってしまうっていうところから、始まっていく話なんですね。それから、どうやってその、社会において、ある種、もともとトップの座にいた人が、年を重ねるとともに、それここからずり落ちていって、そこからどうやって生きていこうかっていうところに、サブスタンスっていう薬が、目の前に現れて、それにどう、あらがっていく、どう向かっていくかっていう話なんですけど、で、異端者の家っていうのは、とある、モルモン教っていう教、宗教の組織、宗教かの、 女性二人がとある家を訪れて、モルモン教の布教に、ために、いろいろと説明しようとすると、逆にこう、なんか、やたらと宗教に詳しいおじさんで、なんか、何を言っても返されてしまって、でもまあ、温和な感じでいい感じのおじさんだなと思って話をしていると、だんだんだんだん、なんか怖い感じになってきて、その人の家の中で、こう、迷い込まされるっていう、そこからいかにして、こう、出ていくかっていうところを、まあ、宗教的なその論戦を含めて、繰り広げていく話だったりするんですけど、これの、どちらの、にも共通するテーマとしては、はい、老いというものがございましてですね。うん、まあ、サブスタンスは分かりやすいですよね。はい、その年を重ねたことによって、いかにしてそこから、まあ、抗っていくか、まあ、新しい自分みたいなものを自分の中から生み出していってどうしようかって話ですし、異端者の家は、まあ、年を重ねてしまったがゆえに、なんか、宗教っていうものの、もともと多分宗教が好きっていうか、宗教に救いを求めていたおじさんが、どんどんどんどんいろんな情報を集めて学んでいくことによって、がんじがらめになってどうしようもなくなっちゃったおじさんの話なんですよ、異端者の家っていうのは。まあ僕の見方ですけどね。
ほう。
共にその年を重ねたがゆえに起きてしまっている問題みたいなのを描いていたんですけど、老いっていうものについて、ポンさんは如実に感じて、今それは身体的かもしれないし、精神的かもしれないし、記憶的とかのことかもしれないですけど、老いってなんか感じるなーって思うことってあります？
あー、まあまあありますよ。ね、なんか、いざという時に走り出すみたいなことにちょっと躊躇するとかね。
はいはいはいはい。
もう、遅刻ばっかりしてた私もどうかしてますけど、もうね、だいたい家から駅まで猛ダッシュしてたんです。この人生において、
うんうん。うん。
それがね、なんかもう走るのしなくなったよね。いつの頃からか。
諦めるっていうか、走らなくてもいいんじゃないかって思うようになったって感じですかね。
いや、どうなんだろう。まあもしかしたらもうちょっと真面目になってきたのかもしれませんけど、でもなんかあんまりこう。
真面目になったってのはどういうこと？真面目になったから走らなくなった？
いやいや、そこはいいじゃない。いやいや、その時間を守るようになったっていうことですけど。
ああ、なるほどね。はいはい。
なんか、勘が悪いな。まあでも走ることを、昔は本当にいつでも、どこでも走ってたのよ。
お
ー。それがだんだんなくなったりとか、
うん。
あと気持ちの面ではどうなんだろうな。まあ、ちょっとこれも違う感じもあるんですけど、なんか結構怒ってたね、若い時はね。
あ、若い頃の方が怒ってましたか。はあ、ははあ、
うん。まあ感情表現が
若い頃の方が怒り気味だった。
そうですね。なんかもっとむき出しだった。笑ったり泣いたり。してたんじゃないかなと思いますけど、
うんうん、
これはだから老いっていうその何60、70みたいな感じってよりかは、もしかして大人になったっていうことなのかもしれませんけど、大人になったっていい言葉だね。まあなんかそういう感じで怒ること止めるようになってきていて、
うんうん、
まあでもだんだんまた怒ってくるのかな、本当の老いとなるとね、ちょっとわかりませんけど、まあそういう意味では。
うん、
まあ、あと、顔をね、自分の顔見てて、いやー、本当に、なんていうか、皮がゆったりになったなって思うよね。釣ってた、随分前は。
ある種、プリンプリンというか、ピチピチというか、そういう状態だったのが、ブリンブリンで、うん、ダルダルになってきたみたいなこと。
まあ、言い方だよね。これ、桃井香織さんに言わせればそういうんじゃないのよって言われると思いますけど、なんか本当に味が顔から出てくるっていうか、だからその、やっぱりさ、はいはいはい、人間ってただ皮を張ってるだけですから、その皮の張り方だけなんだと思うんですけど、うん、だけど、うん、やっぱ子供の頃っていうのはもう、まあ、プリンプリンともやるし、こう、なんか張り立てみたいな感じだよね。で、はいはいはい、今ぐらいになってくると、なんかこう、緩みが出てきて、多分骨格の奥も見えてはくるし、どういうふうに使ってきたか、うん、表情筋をっていうのが、多分如実に出てんだろうなと思いますけど、そう、あ、こういう顔になったんだな、みたいな、うんうん。なんかそういう顔の変化はね、まあ、老いとして捉えてもいいんじゃないかなと思いますけどね。
じゃあ、元々の骨骨っていうところに近づいているってことですね。
ん？何？
より骨に寄り添った顔になってきてるってことですよね。
まあそうとも言えるし、あの使ってきた分が乗っかってるっていう、そういうことなんじゃないかと思います。
なるほどね。僕もまあまだ、30代、過ぎて、まあアラフォーっていうところか。30代過ぎてっていう、ん ?30 代半ば過ぎて。
アラサーね。はい。
だったりするので、見た目としてはそうですね。なんかシミっていうか、昔はなんかシミって言われて何のこっちゃって思っていたけど、なんとなくこう、何肌が、ところどころ、何茶番で来るみたいなところっていうのがあったりとか、あれがだから、そばかすと何が違うのかっていうのよく分かったりし、僕もそばかすもできたことないので、なるほど、肌がこういう風に変わっていくんだなと思ったりとか、まあ、如実に感じるのはやっぱ、肩こり、首こり、背中こり、腰痛みたいな、体のところどころに痛みが出てるっていうのは、なんか若い頃だと多分想像できなかったようなことが起きてるなーっていう、日々なんか毎朝起きるたびにどこかしら痛いみたいなのは、多分若い頃そこら辺のね、どこからそれが始まったのかっていうのはわからないのが、その老いのなんかちょっと怖いところとか不思議なところなんですけど、何がきっかけなのかわからないけど、いつの間にかそういう風になってるとか、あとはなんか怪我とかした時にそれの治りが悪いとか、なんか多分そこら辺っていう、あと筋肉痛とかね、筋肉痛とかもなんか一日は大丈夫なんだけど、一日経った後になぜか痛みが出てきて、それが長引くとか、風邪とかも長引くとか、みたいな、その、体を治すための機能みたいなものが、すごい衰えているっていうのが、なんかわかりやすい老化の痛み、あのものだったりするし、あとはやっぱ脳ですよね、記憶力とか、昔、あれはなんでなんですよね。小学校、中学校ぐらいまでの、友達っていうか同級生の名前とかは一通り覚えていたりするんだけど、なんか高校、大学と行くに従ってなんか関わってきた、まあ、高校、大学まだギリ覚えてるか、周囲の人は。社会人になってからとかね、もうなんか、どんどんどんどん記憶から抹消されていく、あれ、あの人誰だったっけみたいなことがすぐに思い浮かばなくなってくるみたいなところで、なんか、如実に、顔的なところ、自分自身の見た目と、あと、中身、体のその内臓とか筋肉とかそういうところの、治らなさとか、あとはやっぱ脳が、ちゃんと記憶をしていかなくなっているみたいなところで、ちょっと如実にね、老化っていうか、老いを感じたりするんですけど、ポンさんこれ、老化とか老いに対して抗いたいというか、抵抗したいみたいな気持ちがあるかっていうところ聞きたくて、僕は、あんまりこう昔からなんか顔もおっさんっぽいから、なんかちっちゃい頃からそのなんかね、おじさんみたいお父さんみたいみたいなことを言われていた人間だったりするんで、なんか年齢を追うに従って実年齢に見た目が近づいている感覚っていうのはあるんですよ。多分同年代の中ではまだ僕は同じ年代より上のように見られるタイプの人間だったりすると思うんですけど、これから多分それがどんどんどんどん追いついて、今までの差分がどんどん埋められていくのではないかな、みたいなところがあって、見た目については、まあ、そんなに老化に抗いたいというか、抵抗しなくてもいいかなと思っているとか、ただ中身については体の痛みとかはやっぱりどうしても嫌なので、それはどうにか治すためにストレッチなり筋トレなりをしなきゃいけないなっていうふうに思っていたりするとか、脳についても、ね、なるべくこう使うように活かしていくようにっていうところは思っていたりするんだが、サブスタンスとかで描かれたのは如実に見た目の、老化、見た目の老いにいかにして抵抗するかっていうところで、極端なもう一人の自分っていうものを自分から生み出すっていう、若い頃の自分になって、活躍しようとするっていう話だったりするので、なんかその見た目とか含めて老化に抗いたいみたいな気持ちってポンさんの中にあったりします？
想像ですけど、老化っていうものってを肉体的なイメージで捉えてる部分がなんか若さなのかなってちょっと思うんです。
うんうんうんうんうん。
まあ、見てない映画のことを語るのは変ですけど、自分が変わっていくとか、能力が衰えていくとか、自分がまあメジャーな存在でなくなっていくとか、できないことがわかるとかっていう、そういう、まあそれを肉体的な衰えとしてもいいけど、それを 実際に自分が生じてきた時にどうやって受け止めるかっていう所作が多分老化なんだと思うんだよね。
うんうん、受け止めるための所作を老化だとポンさん考えてる。うん
う
ん
うん、そう。だからさ、別に子供の頃だってできないこととか、例えばまあ、肩こりができるとか別にあるわけですよ。だって、どんどんの人間を老化してんだから、うん、生まれた頃から。でもどこからのカーブから、自分がいつかもう死ぬっていうことが分かって、そして、これができないことを受け入れなければいけないとか、いうふうな時がやってくるところで、やっぱ老化っていうことが重くのしかかってくるのかなって俺は思うのね。だから、そういうことが本当に自分のものになってきた時にどう振り舞うかっていうことは、なかなか想像しづらいと思うんですよ。
お、想像か、そうですよね。実体が僕とかね、今年の頭になんか心臓の病気とかしたんで、なんとなくそこら辺のリアリティはありますけど、そっか、
いや、それは病気であるかってことと、なんていうか、変えられないものであるっていうふうなことの、うん、まあ、差だとは思うの。もちろんそれを、うん、補完できればとは思うんですけど、なかなか難しいっていうか、だから老人の言ってる意味がよくわかんないっていう感覚っていうのは、うん、多少なりともみんなあると思うんですけど、
うん、
そういう意味合いで言うと、はいはい、じゃあ自分が、つまりデミムーアがさ、若くなりたい、ね、若い肉体を持ちたいっていう、うん、そういうに思いたい気持ちって何なんだろうかっていうところが多分老化みたいなことなんだと思うわけ。で、
うんうんうんうん、
最近ね、この白髪のままでいいじゃないみたいな、まあ、ありのまま風なやつを言ってる人がいるけれど、そういう受け止めることっていう、まあ、もういかおりさんはちょっと俺見た目知らないけど、近藤佐藤さんとかね、そういう人いますけど、うん、そういう風な、はい
はいね、
そう、自分の衰え、見た目の衰えをそのまま表現できないかとか、それをファッションに活かせないかとか、それを発言とかに活かせないかみたいなこととかは、まああるとは思うんだけど、でも能力が衰えるとか、記憶力なくなっちゃうっていうことを魅力に変えていくとか、それを受け止めて生きていくっていうふうなことを、どうやるかっていうふうなことについては、今なかなか知恵を絞れないというか、今はできたらいろんなこと知りたくて、いろんなことやりたくて、っていう風な多分モードだと思うんで、そのモードが変わっていくっていう風なところをどう受け止めるかっていうところが多分老化をどうするかっていうことなんじゃないかと思うんですよ。
うんうんうん、
なかなかこうね、口で俺もいくらでも言えるんだけれど、なかなかにしてこう、難しいなというか、気にしてないと言えるけど、その時に俺はどう振る舞えるかって言われたら、うん、なんかちょっとわかんないなって思うんだよね。
うんうんうんうん、そっか、先のことだったり、まあ自分自身がある種自分ごと化されていないようなことっていうものに、今の時点でどう考えるかっていうこと。そっか、でも確かにな。なんか、老いっていうものから言われると、なんか60代、70代、ある種白髪がいっぱいになって、腰が回ってきてみたいなところを考えてしまいがちだが、なんかまあでも老化っていうものは、そっか、老化っていう言葉のあれなのかな。その、加齢と老化っていうのはまた違うもんね。歳を重ねるっていうだけのことと、老いに変わっていくっていうことはなかなか違うと思うから、そこの、そっか。ただこの老化っていうものが、果たしてその、まあ、ポンさんも多分思ってることだろうけど、必ずしもこう、悪いことなのかっていうと、どうなんでしょうね。その、だからまあ、ポンさんのスタンスとしてさっきのだから近藤佐藤さんみたいに、その、まあ、ありのままでというか、老いるままでいたいみたいな気持ちでいる感じですか？
まあ、見た目の話はまあそれでいいんだろうけど、例えば、俵総一郎っているじゃない？ 90 超えて2、3時間の番組を MC やっていると。あれになりたいのかとかね、うん、例えば。
極端なおじいちゃんですけどね、はい。
いや、だからさ、男の社会性の中での発揮する感じっていうのが、おじいちゃんってどう過ごせばいいのかが、ごめん、ちょっとごめん、いやいや偏見あるけど、わからない。まあ、これはでも、おばちゃんも実はそうなのかもしれないけれど、うん、地域社会の中でどう受け止められるかっていうことを、うん、まあ、放棄しながら生きてきた人間がいきなり孤独になるみたいな話がありますけれど、だから、おじいちゃんとして生きるっていうのを、うん、 イメージしてないんじゃないかなと思うんです。オレンジさんが例えばじゃあ80歳になって、うん、新しいコミュニティ作りたいんだとか言ってさ、今みたいなことをやるのか。
うん。
っていう、今からのイメージと、当時のイメージではまた違うんだけど、今どう思うかっていうのが一つあるよね、多分。
うん、うん、うん、うん。そこへ、僕自身はだからその、老いるまま、なんか、その年齢のまま、まあもちろんね、さっき言った通り、その、痛い、体が痛いっていうのはやっぱり生理的な嫌悪感があるから、なんか、なるべくそれをなくすため、和らげるためのストレッチなり筋トレなりはしなきゃいけないなっても思っているしけど、なんか基本は見た目とかは、もともと若い頃から俺白髪があるタイプだし、まあ、頭のハゲとかそんなないかなとは思うんだけど、でも、まあ、体もね、ゆったりしてくってのまさにそうだから、なんかでも、そこを抗って、あえてこう若くして化粧してとかってしても、なんかあんまり意味がないと、僕自身としてはね、どうなんだろうなと思うところがある。限界があるし、若いような状態に戻そうって言っても限界があったりするから、その若い状態に戻そうとしたって、やっぱり限界があるので、
はい。
その、中で言うと、なんかそこに抗ってっていうか、その、なんだろう、若い頃の状態に戻すために頑張っても仕方がないかなと思っていたりするんですけど、なんかその、
はい。
今後、こう、老いっていうものをなんか楽しむために、さっきね、ポンさんもその、年代によって多分できること、できないことってのある。多分20代だからできること、30代だからできること、50代だからできること、60代。で、80代とかになってくると、なかなかね、そういうことの自由も効かなくなったりするので、なんかでも、その中でも、ね、なんだかんだ寿命は人間は伸びている状況が続いているので、なんかその先のこともなんとなくイメージっていうかね、まあ考えることはさっき一本さんも言ってた通り難しい、実際に自分事として考えていくっていうのは難しいと思うんですけど、今後その年を重ねていく中でなんかこういうことができたらいいなとか、こういうことをやりたいなみたいになります。僕とかだと、なんかやっぱり40代を迎えるにあたって、なんか教育っていうか、ちゃんとこう、ある種下の世代に対して教えるというか、まあ自分が得てきたことだけではなくて、世の中的なことを、なんか、教えるっていう自分の状態をなんか作っていきたいなとかっていうのを思っていったりする。それはもしかしたらね、その先もずっと続けていけることかもしれないっていうところは、周囲の人間とかを見てても思ったりする。するので、そういうのやっていきたいなと思うんですけど、なんかポンさんこれから年を重ねる、まあね、すでに農業とか始めてらっしゃったりしますけど、やっていきたいこととかってあります？
まあ、ちょっと手前の話ではやっぱその、人は老いに向かって何か変えていかなくてはいけないっていう前提が、やっぱりあるんだなって思いますよね。そして、まあオレンジさんが言ってたその人を教えるみたいな、うんうん、やっぱその現役感のある、老いるってイメージはあると思うんですけど、本当に世の中から必要がされなくなる。うん、まあ、こういう言い方はちょっと違うんだけど、なんていうのかな。つまり、バリバリした感じでなくなる自分をどう受け止めていくかっていうところが、なんか老いるって感じがちょっと僕の中にはあって、うんうん、三浦淳がさ、老いるショックって言ってんじゃん。
うん、はいはいはいはい。
まあ、詳しくは調べていただければと思いますけど、なんか多分それやっぱ姿勢の問題だと思うの。体が老いてくるとか、能力的に老いてくるとか、そういうふうなことは、もちろん対処の方法は考えなければいけないんですけど、でもそれをどう受け止めるかっていうところに多分全てがかかっていて、今もやっぱり社会的成功とか何か価値があるとか、誰かのためになるとかっていうようなことを優先してる気持ちが僕はあると思うんですね。人間って、
うんうん、
でもそれをちょっと横に置くことがもしできるならっていうことが多分もしかしたらオイルショック的なところでなんか考えることかなと思うんだよね。
どうです？これから具体的にオイルショックでなんかそれに対してどうなんかやりたいこととかあります？
まあなんかあんまりないといえばないし、逆に言うとどんどんできなくなるんだろうなって思うから。
うん。
それをこう、楽しく過ごすというか。だから僕はあれよ。多分お姉さんよりもうちょっとさ。
できないっていう何もしないことを楽しむ。
つまり何？まあ言い方変えれば、なるようになるっていうところの楽しさと、うん、 あと、自分がこだわってたことを、うんうんうん、まあ、捨てるみたいなことだよね、きっと。
はいはいはい。藤井風みたいなやつだ。
うんうん、自分はこういう人間であるかみたいなことをさ、うんうん、暗に思っている節があると思うわけ。私はどういう人間ですって。
うんうんうん。
で、それを守ることの良さもあるとは思うんだけど、
うん、
なんか、もちろんそのあれよ、怒鳴り込むみたいなことばっかりするのはあんまどうかと思うけど、
うん、
自分がこういう人間であるって決め込まなくてもいいんじゃないかなっていう風なのが、まあ、年食っていった時の、なんか所作としては一個あるのかなと思うんだよね。おじいさんってこうあるべき、おばあさんってこうあるべきに縛られていくような気がするから、もちろんできないことを受け止めるんだけれど、別にいいじゃんって思えること。まあ、なかなか社会は受け止めてくれないところあると思いますけど、うん、そういうことに躊躇しないようになりたいなと思いますよね。
まあ、老いについてはね、はい、老化については本当いろいろと考えられることもあると思いますので、引き続きね、ポジティブにもネガティブにも。
ね、ガンとかね、そういうことにかかるとか、うん、ボケちゃうとかいろいろあると思いますけどね。
いろいろな捉え方をね、していければいいかなと思います。まあ、老いと共に生きるますからね、誰しもそうですからね、はい、っていうところで、そんな感じで、生きていければなと思っております。はい。ダネラジは Spotify や Apple Podcast などで週2回ほど配信しております。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新予報は Twitter でお知らせしております。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームからお送りください。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
とりあえず、老化に向けて杖を買いたいと思います。お天気散歩人のポンでした。
タネラジー。また。